どっちを選ぶか、話、新庄まさや。
おはようございます。今週も皆さんと共に、この礼拝のプログラムできますこと感謝したいと思います。イエス様を信じて、福音を受け入れた人たちには、様々な境遇にある中で教会に導かれてきたと思います。私は小さい頃から母に、クリスチャンでしたので、共に教会に行ってました。まあいわゆるセブンスデーアドベントの2世になります。インターネット上である宗教2世の方の経験が書かれている箇所を読んだときに、なるほどなぁと考えさせられることがありました。菜食主義や政治思想などと同様に、各人がどういう主義で、どういう生活をするのも自由だと思います。ただし、その家に生まれ、その生活を強制された子は、それが普通になってしまうということです。子供は親も家庭での生活も選べませんから。そしてその子は世間の普通とのズレを認識したときに、多かれ少なかれ戸惑いや孤独を感じることもあるということを知ってもらいたかったのです。宗教の自由は認められるべきだと思うのですが、子供にそれを強制することには考えなければいけない問題があるのではないかと思っています。この著者は子供の時に親と宗教活動した時、本当は全部嫌だったと打ち明けたと言います。僕も子供の時、どうして、なんで、と疑問に感じてたことはあります。のびのびと遊びたいわけですから、金曜日の日没から土曜日の日没までは安息日なので、あれをしたらダメ、こういうものはダメと制限がかかります。思春期には悩みました。教会生活って堅苦しくないか、自分たちの親戚が当たり前にやっている先祖崇拝の方が楽で良さそうだ。僕のクリスチャン人生はこれでいいのか。聖書の中にも自分の人生は本当にこれでいいのだろうかと疑問を持ちながら過ごしていて、イエス様に質問をしてきた人がいました。ルカによる福音書18章の18節。またある役人がイエスに尋ねた。よくしよ、何をしたら永遠の命が受けられましょうか。この人の正体、特徴を読み取っていきますと、この人は役人であり、非常にお金持ちで身分が高かったのです。それからイエス様が優しく子供たちを迎えて、その腕に抱き上げられるのを見て、愛に燃えたというんです。それからイエス様の弟子になりたいと思いました。自分を高く評価していました。また、全く人生を満足しているわけでもない、自分に何か足りないんじゃないかと感じていました。そしてイエス様に自分の欲求を満たしてもらいたかったというんです。キリストの実物教訓369ページ。役人はキリストを神の子として認めたのではなくて、尊敬すべきラビとして話しかけたのである。救い主はなぜ私を良き者というのか。神一人の他に良い者はいないと言われた。何を根拠にして私を良いというのか。神だけが良い方である。 あなたが私をそのようなものであると認めるならば、私を神の子、神の代表者として受けなければならないのである。それからイエス様は、永遠の命を得る人たちは神の戒め、つまり実戒に従うことが必要であると言いました。彼は実戒のことも知っていましたし、ユダヤ人が作った規則も知っていました。彼はどの戒めですかと質問しました。イエス様は、殺すな、勧誘するな、盗むな、偽装を立てるな、良心を敬いなさい。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。彼は答えました。それらのことは皆小さい時から守っております。他に何が足りないのでしょうか。彼は物心ついた頃から戒めは教えられた通りに守ってきましたと主張しているのです。これは行いによって救われる、永遠の命は自分の力で獲得するんだという態度を表しています。イエス様は彼の言ったことが本心からであることをご存知でした。マタイによる福音書19章の21節。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。イエス様の言葉を聞いて、彼は大変なショックを受けました。これまで自分は戒めに従っていなかったのか、自分の持っているものを施すなんて、なんてことだ。イエス様は彼を愛しておられました。彼は実戒の最初の戒めを破っていること、それから自分を愛するように他の人々を心から愛していないことにも気がついていませんでした。各時代の希望中間の327ページから、贖い主は心を捧げること、クリスチャンの事前が必要であることと認めさせる識別力を彼のうちに起こしたいと熱望された。イエスはこの若者のうちにへり下って悔い改めた心が起こり、彼が神に捧ぐべき最高の愛を意識し、その愛の足りないところをキリストの完全によって覆っていただくのを見たいと熱望された。キリストは彼の性格をご覧になって彼を愛された。この役人の心にキリストに対する愛が目覚めてきた。愛は愛を生むのである。イエスは彼がご自分の教導者となるのを見たいと望まれた。イエスは彼をご自分と同じように神の御形を映す鏡にしたいと熱望された。イエスは彼の優れた品性を啓発し、それを主の御用のために清めたいと熱望された。青年の中で激しい戦いが起こっていました。彼はイエス様が死なさいと言われたことができるでしょうか。自分の持っている財産を売って、それを貧しい人にあげたら、自分は貧乏になってしまう。これまで付き合っていた友人たちも離れていくだろう。でも永遠の命は欲しいな。どうすればいいだろう。彼は今どちらかを 選ばなければなりません。イエス様は彼に神の国を選んで欲しかったのですが、闇の主権者サタンが神の国とは反対のことを望んでいました。マタイによる福音書19章22節。この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。教会への証、第1巻180ページ。彼は最初の4つの掟および後半の6つの掟を守っていませんでした。彼は隣人を自分のように愛していなかったのです。イエスは言われました。貧しい人々に施しなさいと。イエスは彼の持ち物にお触れになりました。持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。この直接的な言及によって、イエスは青年の偶像を指摘なさったのです。富への愛着が非常に強かったので、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛することは、彼には不可能でした。さらに富へのこの強い愛着が隣人の欠乏に対して彼の目を塞いだのでした。彼は隣人を自分のように愛しませんでした。それゆえに彼は後半の6つの掟を守ることができなかったのです。彼の心は自分の宝に向けられていました。これは富よりもはるかに勝る永遠の命を得るための試験でした。キリストへの実物教訓372ページ。キリストは青年を眺め、彼の魂を引きつけようと望まれた。捨てるように言われたものの代わりに、キリストはご自分との交わりという特権をこの青年に提供なさったのである。私に従ってきなさいと主は言われた。この青年自身もキリストを尊敬の念を持って眺めた。彼の心は救い主に引きつけられた。しかし救い主の自己犠牲の原則を受け入れるまでにはなっていなかった。彼はイエスを選ぶよりは富の方を選んだ。彼は永遠の命を欲したけれども、ただ一つの生きる道である、ある無我の愛を魂の中に受け入れようとせずに、悲しみつつキリストから去っていった。青年は犠牲を払おうとしませんでした。この世への愛着、執着が神様に対する愛よりも勝っていました。神様は私たちを愛し、許し、そして永遠の命を無償で与えたいと望んでおられます。何の功績もなくして与えられるキリストの恵みによってのみ、人は神の都に入ることができると実物教訓に書かれています。自分の無力さ、自己中心的なところを認め、自己を高め、追求しようとすることではなく、全く主により頼む。ただただ主の恵みによって救われるということ。与えなしに与えられる賜物であることをしっかりと覚えておく必要があるのではないかと思います。僕が中学生の頃だったと思います。その時に出版されたと思うんですけども、 再臨を訴えた若者たちという本があります。この本にある少女の話が書かれています。その前に皆さんは自分が大事にしている宝ってありますでしょうか。レゴ、四駆のラジコン、トミカのミニカー、シルバニアファミリー、隅っこ暮らしの傘、まあ、いろいろあると思いますけども、いろいろ買ったら次はまたあれが欲しいと繰り返します。気持ちはよくわかります。僕も小さい時そうだったから、そういうのがわかります。では、この少女の話を読んでみましょう。メイン州のバクストンで開かれたある天幕集会に、6歳になる一人の少女が出席していました。この少女は、イエス様の愛について知り、主のおいでになるのを待っていました。彼女の一番大切な宝は、プレゼントされた小さいピンクのパラソルでした。このパラソルが大好きだったので、日が照ろうが照るまいが、いつでも持って歩いていました。夜休む時も持ってるくらいだったのです。けれども、彼女は再臨の、もし再臨の用意をしようと思うならば、イエス様のために何でも諦めなくてはいけないという話を聞きました。この集会において、再臨の準備をすることについてみんなで学んでいたんですね。彼女は、ああ、私はパラソルを諦めなければならないのかしら、と考えました。集会の間、天幕で母親と座りながら、彼女はずっと考えていました。私はイエス様を愛しています。パラソルも好きです。私はイエス様を愛しています。パラソルも好きです。イエス様のためにパラソルを諦めることができるかしら。彼女は両腕でしっかりとパラソルを抱きかかえ、伊藤市長にそれを見ながら赤くなったり青くなったりしていました。とうとう彼女は泣き出しながら、愛するイエス様、私はあなたを愛して天国に行きたいのです。私の罪を取り去ってください。私をお捧げします。パラソルもみんなお捧げします。そして母親に抱きつくと、お母さん、イエス様が私を愛してくださるし、私もパラソルや他のものよりイエス様を愛することができて嬉しいわ、と言いました。この集会に集まっていた天幕の人たちは、天幕の中にいた人たちは、彼女がパラソルを諦めることは、大人である自分たちが家や土地を諦めることと同じように難しいことだと分かっていたので、この少女と一緒に喜びました。その時彼女が喜んでパラソルを諦めたのだから、もうイエス様と彼女の間に邪魔となるものはない。それを持っていてもいいんだよと言われました。このパラソルはもう彼女をイエス様から引き離すようなことはないからです。イエス様が大好きな子供たち、幽霊杯で考えてみてください。あなただったらどっちを選ぶでしょうか。すべてを神様に明け渡す、お委ねする、信頼する、そういう信仰を培っていきたいものです。拡大の希望、通巻の332ページ。神は神のしもべの一人一人が従わねばならない行為の法則を我々にお与えになった。それは神の律法への服従であるが、ただ義務的に従うことではなくて、命へ至る服従であって、品性に表される。 神は神の国の民になりたいと望むすべての人のために、品性についての神ご自身の標準をお立てになった。キリストの教労者となる者、主よ、私の持っているもののすべて、私の全人格はあなたのものですというものだけが神の息子、娘として認められる。天国を望みながら、しかも定められた条件を見て離れ去ることがどういうことになるかを人は皆考えてみなければならない。キリストに嫌ですということが何を意味するかを考えなさい。この役人は、いや、私はあなたに全部を差し上げられませんと言った。我々はこれと同じことを言うだろうか。救い主は神が我々になすようにお与えになった働きを一緒にしてあげようと申し出ておられる。神様は私たちに金銭、才能、機会を委託されておられます。この委託された賜物を懸命に用いて神様の望まれる働きをするならば、神様の教労者となり、失われた魂をイエス様のもとに導くことができます。イエス様に従う上で犠牲が大きすぎるように思えるかもしれません。しかし、イエス様の兵卒となるために全てを放棄する、明け渡すことが必要なのです。イエス様に出会って、自己的な生活から自己犠牲の生活へ変えられ、全く献身の生涯へ変えられていった、このジャーカイのことを考えてみましょう。彼は主税人のリーダーで、みんなから嫌われていました。友達もいませんでした。この主税人という職業は、ユダヤの境において、不正と搾取という名目のもと、非常に嫌われていました。でも、ザーカイはそれほど無慈悲な人間ではなかったのです。予的で高慢な外観のもとには、天台の感化力に動かされやすい心がありました。イエス様が各地でなされている働きの話も聞いていました。ヨルダン川でバプテスマのヨハネが悔い改めのメッセージを説いてたとき、決まっているもの以上に取り立ててはいけないという主税人に対する教えに対して、ザーカイの心に強い印象を与えました。彼は聖書を知っていて、自分のやってきたことが間違っていることを自覚していました。そして自分が罪人であることを感じ、そして悔い改める改革は自分のようなものさえできるのだと。そして自分が不正を働いた相手の人の損害を償い始めたのです。しかし、みんなはザーカイを信用しませんでした。彼が心を入れ替えて正直に仕事をするなんてとても信じられなかったからです。ある日、イエス様がエリコの町を通る情報を聞いて、ぜひイエス様に会いたいと思いました。各時代の希望通巻374ページ。彼がこのようにすでに自分の歩みを正しい道へ戻し始めていた時に、イエスがエリコに入って来られるという噂が町中に伝わった。ザーカイはイエスに会う決心をした。彼は罪の実がどんなに苦いものであるか、また悪の道から引き返そうとする者の歩みがどんなに困難なものであるかを認め始めていた。自分の過ちを直す努力を誤解され、疑いと不信の目で見られることは耐えきれないことだった。この主税人の頭は自分の心に 望みをもたらしてくれた言葉を語られたイエスのお顔を見たいと熱望した。その後のストーリーは皆さんもよくご存知だと思いますので、最後の聖句だけ引用します。ルカによる福音書19章8節と9節。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は使って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。希望通巻の377ページ。ザーカイは聖霊の感化力に身を任せるとすぐに正直に反する行為を一切捨てた。改革を伴わない悔い改めは神聖なものではない。キリストの義は告白されてもいなければ、捨てられてもいない罪を覆う害ではない。それは品性を一変し、行為を規制する生活原則である。清潔とは、神のために完全になることである。それは内住する天の原則に対して、心と生活を全く屈服させることである。中間の378ページ。もし我々が商売上の不正な取引で他人に損害を与えたり、商売上のごまかしをやったり、誰かを騙したりしたなら、たとえそれが法律を犯すことではなくても、我々はその間違いを告白して、力の及ぶ限り償いをすべきである。我々は取ったものを返すばかりでなく、我々がそれを所有していた間に、正しく賢明に用いられたら、蓄積されたはずの分まで、すべて返すのが当然である。イエス様は、今日、救いがこの家に来た、とおっしゃいました。ザーカイ自身だけでなく、彼と共に家族も、祝福されました。ザーカイと家族は、ラビタと礼拝者たちから軽蔑され、街道から締め出されていましたが、自分の家で、天台の教師イエス様の周りに集い、命の御言葉を聞いたのでした。希望通巻の378ページ。魂に救いが望むのは、キリストが個人的な救い主として受け入れられる時である。ザーカイは、イエスを自分の家庭の一時のお客としてばかりでなく、魂の宮に住むお方として受け入れた。罪に陥っていた人が永遠の命に至る道を見出したこの実例は、なんと素晴らしいことでしょうか。神様は永遠の死から救われるために、ご自分の愛される御子を私たち人間にお与えになりました。人間の贖いを成就するばかりか、神様の律法が不変であり、罪の支払う報酬は死であるということを全世界に示すためでした。最後にペテロの話をしたいと思います。彼は素晴らしい信仰者でありました。イエス様を三度拒んでしまいましたが、イエス様の憐れみによって悔い改め、そして永遠の命を選んで弟子として献身していきました。イエス様は二階座敷からオリブ山に行く途中、弟子たちにおっしゃいました。あなた方は皆私につまずくであろう。 ペトロはそれにすぐ答えました。たとえみんなのものがつまずいても、私はつまずきません。イエス様はおっしゃいました。ペテロよ、今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、三度私を知らないと言うだろう。ペテロは、いやいや、私は絶対に先生を見捨てません。さらに、イエス様、あなたと死ぬ覚悟でもあります、とさえ言いました。ゲッセマネの園からイエス様が捕らえられていき、サンヒドリンの議会の会堂においてイエス様は尋問を受けておられました。ペトロとヨハネは一緒にそこに入ってきましたが、ペトロは外庭のそばで暖を取っていて、いかにも他の群衆の一人かのように振る舞っていました。そこにいた人たちに、お前もあの仲間だろうと三回言われます。しかし、ペトロは、知らない。そんな男は知らない。関係ない。と三回拒否したのです。マルコによる福音書14章の72節。するとすぐ鶏が二度目に鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出しました。イエス様も鶏の鳴き声は聞こえていました。裁判員に目を向けていたイエス様は振り返り、ペテロを見つめました。ペテロもイエス様に目を向けました。あ、イエス様。やってしまった。こんなはずじゃなかったのに。イエス様のお顔は悲しみと憐れみ、同情、そして許しに満ちていました。ペテロ、私はあなたを愛してるし、またかわいそうに思っている。あなたは私を傷つけたけれども、私はそのことを許している。怒ってはいない。ただ悲しいのだ。そう語りかけるような眼差しが、ペテロの心を砕きました。ペテロは泣きながら一人、夜の暗闇に駆け出していきました。どこへ行ったのでしょうか。ゲッセマネの園でした。イエス様が苦しんでおられたあの場所です。思い出の記憶が蘇ってきました。イエス様が死ぬほど苦しんでおられたその場所で、ペテロは涙を流し、自分自身が嫌になり、できることなら死んでしまいたいと思いました。キリストの実物教訓133ページ。ペテロは鶏の鳴く声を聞いて、キリストの言葉を思い起こし、自分が何ということをしたかに、恐れをおののいて振り返って、主の方を見た。ちょうどその瞬間、キリストもペトロをご覧になった。そして、その眼差しは、悲痛な表情ではあったが、そこにペトロに対する哀れみと愛とが混じっていた。ペトロは、それを悟って外に出て激しく泣いた。彼の心を砕いたのは、キリストのその時の表情であった。 ペトロはここで人生の転換期に立っていた。そして彼は心から罪を悲しんで悔い改めた。彼は主税人のように真心から悔い改めた。そして主税人が受けたと同じ神の憐れみを受けたキリストの御顔が彼に許しの格闘を与えたのである。振り向いたイエス様の顔、それは優しく深い憐れみと悲しみに満っていました。ペトロは外に出て激しく泣きました。キリストに憎まれたから、軽蔑されたから、罵られたから泣いたのではなく、すでに許され、愛されているから泣いたのです。私たち一人一人に対するイエス様の眼差しも、憐れみと愛によって振り向いてご覧になっておられます。ペテロのために、そしてこの地上に生きる私たちのために、十字架におかかりになりました。そして今なお天において私たちの罪のためにイエス様は取りなしておられます。ヨハネによる福音書3章の16節。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。すべてを捨ててくださったイエス様のために、すべてを捨てて主に従って行けますよう祈ります。天にいらっしゃいます優しいお父様、あなたが約束されていることを私たちは選択して前に進んでいくことができますように、サタンは日々私たちを引きずり下ろそうと懸命に働いております。しかし私たちはあなたを信じ、あなたに信頼して歩んでいきたいと思います。どうぞ、兄弟姉妹方お一人お一人を神様、約束されている道に導いてくださいますようお願いいたします。この礼拝を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。